モグラグラジオです。
お願いします。
お久しぶりです。太田です。
あ、おきちゅうです。ということで、まあそうですね、8月
ちょ久しぶりな気がする。
私8月アーティストインタビューなかったっつうか、
あったよ。
吉原くんのが7月やってるでしょ、確か。
はい、
なんで結構空きました、
ね、空きました
って感じで、まあモグラグ的には8月は夏休みで、じゃあ暑いから
ね、
ガレージですからね、
はい、
で9月から12月にかけてを下半期と僕らは呼んでますけど、
はい、
今日はもうその下半期一発目の9月のアーティストインタビューということで来ましたよ、ついに彼が。
若いんだか老いてるんだかわからない。
じゃあとりあえずちょっといろいろ話をね
聞きましょう、
聞きましょうということで
呼んでください。
今月の9月のアーティストインタビューはイラストレーターの岡村優太くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。岡村優太です。
お願いします。イラストレーターでいいんですか。
はい、イラストレーターで、うん、
ということで、まあ岡村くんついにモグラグに登場ですよ。もう俺的にはあれやからね、あの新世代の関西
本当ね、
関西ニューウェーブですよ、ね、
ニューウェーブ
もうこれからの関西を背負って立つ男。
関西、
まああんまり関西っぽくないんやけどね、作風とか。
そうですね、
なんかやってる仕事の内容とかもね、うん、別に関西に限定してる感じじゃないけど、
関西っていう例え方よくされるんですけど、感じます。
あ、そう、
関西か
関西っぽいって言われる。
いや、その関西で活躍してるみたいな感じで、
はい、
よく言われる、まあ、結構東京の方が仕事多いですね。
そうやんな、うん、うん、いやだからほんまにあの結構もうイラストレーターってあの久しぶりにしっかり呼べるっていう感じの絵描きに僕は思ってるんですけど、まああの岡村くんのサイトとか、あとモグラグに今トップで貼ってあるイメージとか、あと今回のモグラグでの展示見てもらったらそれが結構わかるんじゃないかなと思うんですけど、まあとりあえずあのいつもながらにやってることなんやけど、うん、
はい、
あのこのまだ岡村優太という人をこの40分でちょっとこう掘り下げたいんで、
うん、
その入り口としてまずちょっと自己紹介を。
自己紹介声もうちょっと大きくして、
うん、
もうちょっと前の方で、
前の方、うん、自己紹介なんかあの、うん、Q&A でいいですか。
いや、Q&A は その後や
る。その後あるから。
うん、
自己紹介とか苦手なんですよね。略歴とかも僕、だいたい100文字ぐらいですと。
あ、そうなの、ね、もうツイッターよりも少ない感じの。
うん、そうですね。まあ、つぶやかないですね、ツイッターも。
じゃあ、あの、なんか、なんやろう。何歳ですか、とりあえず。
1988年。生まれの今25歳です、うん、
でもう一応イラストレーターとしてのキャリアっていうのは大学出てからすぐぐらいって感じ。
いや、厳密に言うと年内ですね、今年。
今年から、
うん、去年まではすごい、まあ壮絶な
壮絶だったんですか。
もうなんていうんですか、修行のような暮らしをしてます、
ね。ああ、ちょっとその辺は気になるところやけど。
気になるね。
まあだからもうあれですよ、もうぐいぐい来てる感じの。
もう
で今回なんとあれですよね、なんかモグラグでの個展が初個展。
あ、そうですね。うん、
ね、
あの。なんかね、あれ初個展な気してなくて。
うん、ちなみにあのモグラグ5年目なんやけど。うん、モグラグで初個展やった人はあの売れるっていうジンクスが一応あるんで、
みんなね旅立っていくね、本当にね、
あ、
うん、
大きく羽ばたいてい
く、ね、まあ、これは我々のね目利きが早いというふうに解釈しておきたいという感じではあるんですけど、そうそう、まあだから 俺岡村君と初めて会ったんで去年やんな。
そうですね、去年ですね。
村やんね。
秋ぐらいですね、去年。
そうやんね。あの多分あれやね、あの去年トランスポップで京都のトランスポップギャラリーで、
はい、
そのモグラグがカリプソカラーっていうグループ展をやった時にやと思うんやけど、はいはい、違う。
その前です、マリコージワンダーランドっていう。
いや、その時俺おらんねん。
私しか会ってない。
ああ、
そうそうそうそう。俺あの時あのこっちであの業務って。
そうか。
ドイツのね。
あの
業務でも来てましたよ、ね。
そうそうそう、結局俺だけ一人で店番するみたいな。
おきちお留守番で、でその時私は岡村くんと初めて会って、
その時にあれですね、はい、
そう、あの最初はだからその マリコージワンダーランドって京都の村屋でやってる、毎年春にやってる1ヶ月の変なやつ が日本中から集まってくる祭りに太田が行ってて、
その時
でそこで岡村くんに会って、
僕もその時一応
作家
で出たんです。あの、なんていうか、村屋の、この会場のインスタレーションっていうか、
はいはいはい、
作品を作って。
で、その時に、岡村君の人家なんかを太田が持って帰ってきたのよ。
そうね、そのね。その時の話は結構ね、面白いっていうか。
その時に初めまして、
そんな自信なさげにハードル上げんといてよ。
いや、僕、あの、
結構面白いっていうか。
あの人がモグラグの人やでって、
うん、
その村屋の人に言われて、
社交場に。
その時僕も、まあ、酔ってたんで、
うんうん、
あの、初めましてって言って、
うんうん、
ぜひ僕の方見てくださいって言って、
はいはい、
振り込みをしたんですよ、
そこで。あ、大谷。
そうです。
あ、へー。
モグラグの話したよ、私は、おきちゅうに。
モグラグのオーナーやで、あの人がって言われたから、うん、振り込みをしました。
へー。
私がの中の記憶では、で、名刺もらって、でも私にとってはあのモグラグを知ってくれてるかどうかわからないから、
うん、
モグラグっていうところはこういうことをやってて、こういうアーティストがに展覧会してもらってみたいな話をこう一個ずつ言っていってる間、全部知ってます、知ってます、それも知ってます、知ってますって全部知ってますって返されるっていう。
モグラグはいつからこう認識してたの？
僕は学生の時で、大学の時から知ってました。あの本としてしてます、モグラグマガジンとして。
はいはい、何号？
何号だろう、ホラー。
あ、じゃあ2号から、
うん、
あ、じゃあ4年前ですね、うん、3,4 年前ですね。あ、それありがたいな、
はい。
え、どんな感じで思ってたの？
僕はその学生の時に、
うん、
まあ、実家が大阪だったので、スタンダードブックストア、
はいはいはい、
心斎橋にある、
はいはいはい、
あそこによく本とか吉田とか見に行ってたんですけど、その時にモグラグマガジンのこと知って、
うんうん、
でずっとフォローしてたっていうか、
うわ、
一方的に、まあ、どういう人たちが作ってるのかっていうのはなんとなくインタビューとかで読んでたりして
、はいはいはいはい、いや嬉しいですな。
で、僕はその時は知らなかったんですけど、ちょうど大学、うん、大学いつだろう、2回生かな、いや1回生か、19の時に、
うん、
京都のアバンギルド、
はいはいはい、
っていうところでブラックトゥブラックっていう、
はいはいはい、
アーティストがペンでライブペイントをするっていうイベントが、
うん、
をやってて、
なんやろなんやろ
それ、なんやろそれ
なんか、まあ高校の時からそういうライブペイントっていうシーンに興味があって、大学入って、はいはい、あ、やっぱ京都でこんなあるんやって言ってで、うん、クラブやっぱクラブ行かなあかんやろって流れて
まああそこ厳密にはあんまクラブではクラブしてないけどな、あそこ自体
よくそういうイベントに足を運んでたんですよ、ペイントの、
はいはいはい、
でその時にオケチューさんを見てました
ね、ブラックとブラック、
その上がモグラグやってる人やっていうのは結構後々つながったんですよ、その当時は全然分かってない。
そうそうそう、だからブラックとブラックは僕が主催してたイベントで、あれモグラグやる前やねや
んか、ね、
俺がこっち出てきてすぐぐらいから向こうで始めてて、
ああ、
うん、そうだから、なんかこうこっちからわざわざ俺は行ってやって帰ってくるみたいな やればやるほど赤字みたいなやつやったんやけど、まあ、当時はだから僕こっち出てきたばっかりの時ってこっち友達一人もらへんかったし、
うんうん、
何のつながりもなかったから、むしろ京都で4年間活動してる時に知り合った人とか、
うん、
でなんか向こうの方がまだネットワークが強かったから、それでなんかちょっと思いついたんで、ちょっと、
うん、
こっちで立ち上げるより向こうで立ち上げる方が俺的には当時はやりやすかったから、向こうでやってて、
うん、
そうそうそう、そこにまさか岡村君が見に来てくれてたとはっていう話を去年俺は知って超嬉しかったっていうね、うんうん、感じで、だからもう結構あれやんね、だから絵にしはまあまあ深いよね。
何ですか絵にし。
縁は深い
よ、ね。ああそうですね。
そうそうそうそう。
すごい最近すごい感じますそれは。
だって6年ぐらい前やもんなそれ、はい、ブラックとブラック来てたのって。誰出てた時ちなみに。
郷田陽介と。
それはいつも出てるからね。やつ
ああ。オベナックス、オベちゃん。
ああ、はいはいはい。はいはいはい。
僕、1回戦の時めっちゃ好きだったんで。
はいはいはい。
でも、好きになっても多分そのイベントぐらいっていうのかな。
うん。
ゲーツビルが出てるんでした。
はいはいはい。
ゲーツビルの人も最近すごくお世話になってて、
うん、
最近、オキチューさんのサイトで、ブラックとブラックのアーカイブがあること知って、
うんうんうん、
それでちょっと自分が言ってた動画を見てて泣きそうになりました。これやって僕言ってたこれやって、
はいはいはい、
ちょうどカメラのこっち俺おるみたいなだからそれあの頭から全部見てました、
ね、はいはいはい、ちょうどあのあれやね、あの VJ に村井美美ちゃんを入れてから2回目ぐらいで、うん、そのなんていうのB2B の話しててもあんまり続けてもしゃないけど、画面の上にキャラを歩かせるみたいなとか、
うん、
そういうのちょっとこんなんやったらどうなんのみたいな感じで俺がミミちゃんに村井ミミちゃんっていう映像作家の人がいるんやけど、うん、その人に言ってやってもらったりとかしてて、うん、結構面白かったな、
うん、
俺的にはっていう回ですね、
うん
うん、ボリューム3ぐらいですね多分
19の時です。
19
です。
オブナックスと DJ スコッチエッグと増本浩太が出た回ですね、
はい、増本浩太さん出てました、
ね、うん、とゲイツビルと多分ボガルタやね、多分
そうですね、うん、ボガルタが、
うん、の時やね多分、うん、いやあのイベント実は結構豪華っつうか、
うん、そうですね、今思ったら、
うん、
あみんな出てる。
そうそうそう、
そんな感じなんです
。俺あの当時よくイベントとか行く時に、俺ライブのイベントが基本的に好きやってんけど、
はい、
間 DJ で埋めるのがすげえ嫌で、なんか明らかに転換感がすごいあるから、
う
ん、だからあのイベント1回も DJ 入れてなくて、
そうやな、
転換の時 DJ ご飯と30品目っていうさ、
うん、
今や飛ぶ鳥落とす勢いの、あの猫眠るの森くんとかがこうなんか即興をそこでやるみたいな。
翔太くんも一番最初はそこでドラム叩いてくれた。
うん。
うん。そうそうそう。そうやね。そういうイベントやったんですよ、ね、
うん。うん。坂本翔太くん。
うん。
あのブラックトゥブラックのアーカイブは今でも奥州さんのサイト行けば全部残ってますので、皆さんぜひ
見れますね。
写真も残ってますので。
そうそうそう、
これを言いたかったんです
よ。いい人やん。
そうそうそう、
もう今ライブペイントとか興味ある子はみんなあれ見てほしい。
あ、まあだからあの そう、それのが源流となって今僕と山尾くんでブラックアイっていうのをやってんねんけどさ、でブラックアイ今月からポッドキャスト始めたんやけど、その時にもちょっと言ったんやけど、実はやってる俺としては、うん、なんか俺ライブペイントしたことなかったんやんか、うん、したことないくせにライブペイントのイベントを主催してブラックトゥブラックの第1回っていうのが俺ライブペイント初体験やったんやけど、でしかも出役もやりながらその何イベントのスケジュールとか構成とかは全部こっちが俺が仕切らなあかんのに、あのそもそもミュージシャンとどう接したらいいか分からへんみたいな、はい、PA って偉い人なんみたいなぐらいの知識のやつがやってたもんやから、はい、実は俺の実感としては なんかあんまりうまくできたことがあんまりないなかったというか、結構なんかこう、はい、なんか出てくれた人にもなんか悪いなみたいなとか、今やったらもうちょいうまくできんなみたいながある、うん、まあ、結構なんかそういう、まあ、俺のルーツ的なイベントなんで、
うんうん、私もいつも怒られてたな最初の方は私がビデオを回してて、
あ、太田さんもいた、
記録ビデオ
も、ね、見てましたよ。もう販売とかもやってたし、
じゃあ、 あの空間にモグラグがいたんだ。
いたいた。
そうやな、マガラは
お
ったりおらんかったりやけど、
来てくれたけ
どね、うん、そうそうそうそう、なんかテンパってね、俺
もうねピリピリしてましたからね、うん、イベントするっていうことがもう初体験、ね、
そう。でもだんだん慣れてきて、慣れてきたらこう視野が広がってさ、いろいろ、
はい、
あ、そっかみたいな、うん、第1回とかも超俺の好きなミュージシャンばっかり吉川君に頼んで呼んでもらってるから、うん、今までこうステージ上で見てた人らがめっちゃ集まっててさ、
あ、
超遠慮してたわけ。なんか、あ、 どうも初めましてみたいな感じやってんけど、ですげえなんか、あの、好きなようにやってくださいって感じやってんけど、後半になってやっと分かったのは、こっちから具体的に提案しないと向こうこそ逆にどうやっていいか分からへんみたいなそんなことすら分かってなかった俺がやって
た、どうしてほしいのみたいな、
そうそうそう、ね、ここからここまでで何分でみたいな、
うん
うん、こんな感じの空間でやってるんでとか、うん、いやそうやんなみたいなのね、まあまあいろいろ
それをね見てくれてたっていうのはねすごい嬉しいね、うんうん、
まあ、ちなみにブラックトゥブラックはまだ終わってるわけじゃないからね、
あ、
あの、いずれまたやりますけどね、うん、
まあ、東京でも2回やりましたから、
ね、東京でも2回やったし、まだいずれやりたいし、あの吉川くんがだからそれに続く感じでブラックペンシルマサカっていう定期イベントを月1か2ヶ月に1遍か大阪でやってるし、
うん、ああ出ましたね、
そうそうそう、
そう、
飲んでやってるやつです、
うんうん、あれもマジック1本でしかもタイムテーブル決まっててっていう、基本的なラインはブラックトゥブラックそのままでやってるっていう感じなんですけどね、まあそんなねそんな感じですよね、絵西はね結構、
うん、絵西はね、うん、じゃあちょっと岡村くんについてもうちょっと、
そうやね、そうそうそう、岡村くんはあの冒頭でも言ったんですけど、
はい、
そのまあ、今回のモグラグのボリューム4にも巻末に参加してもらってなんです
けど、はい、そうですね、はい、てもらって
ます、ありがたい、
そのもう明確にこう作風が出来上がってるやんか、
あ、最近で言えばここ、
うん、でまあ大きく2つのラインがあってさ、
はい、
なんかこうキャラ、
うん
を描くのと、まあ、こう植動植物をこう割とこう描くっていうので、
はい、
うん、基本的にやっぱ線の綺麗さを重視してて、どっちも同じラインで描いているんやけど、なんかそのしかもこうなんつうの、応用力があるというか、あの対応力が高そうな作風で、で実際それで仕事もやってるということで。
うん、
まあ、そういう意味でだからあのすげえイラストレーターな感じがするつうか、うん、なんか僕の周りはだいたいこう作風が固まってるような固まってないようなっていう人が多かったりとか、
あ、
固まってたとしてもなんかそれをこうイラストレーションとしてこう、
うん、
応用できる人が実はあんまりいないような気がするっていうか、
うん、
うん、なんかかっこいいもん作ってくださいっていうオーダーにはあの答えれる絵描きは多いんやけど、うん、なんか例えば何やろう、アウトドア雑誌の挿絵描いてくださいみたいなのは結構辛いかもみたいな人が多いんやけど、はいはいはい、その岡村くんがこう今のこう作風になるまでに至るイラストレーターになるまでのその道のりをちょっと聞きたいんですけど、
う
ん、
その去年は修行やったっていうところも、うん、
そう、ちょうどその修行だったっていう以前で言えば、うん、今お吉祥さんが言ったような感じの出し方をすごい得意とする絵描きだったと思うんですよ、
はいはい、はいはい、そのかっこいいもんは作れますよみたいな、
渋みたいなね、なんかそういう感じの絵をずっと、まあ、個人 で描くときはそういう、
はいはい、
僕もなんか元々ライブペイントを クルーでチームで、うん、学生の時からなんか5年ぐらいかなやってたので、
うんうんうん、
なんか自分の絵って何やろうってすごいある時から思ってて、
はいはいはい、
結局卒業してその個人でどうしていくねんってなった時になんかちょっと分からへんなっていう時期がずっとあって、
うん、
けど前描きとして絵はずっと描いてきたってのがあったからずっと絵は描いたんですけど、
うん、
そっからいろいろ勉強っていうかな、
うん、
イラストレーターって何やろうっていう、
はいはい、
本当真面目な話なんです
けど、いやいいっすよ、いやいや
聞きたいんですけど、
すごいイラストレーターのことを、
うん、
勉強して今いるどういう人がいるんだとか、
ああはいはいはい、うん、ちょっとこうリサーチしたんや、イラストレーター会を
だいぶしましたけどね。
ああそう、
ずっとやっぱり書き続けてたんで、
例えばその時になんかこう、こなんつうのこう目標つうかさ、うん、手本とするような人とかいたん、うん、なんかそのイラストレーターをリサーチしてるのこんな感じ、
ああ
これは目指すイラストレーターやみたいな、
いましたね結構。
誰とかね、例えば
今で分かりやすく言うと、うん、のりたけさんとかいます、多分のり
た
けさんはもうイラストレーターで今で言えばもうあってなる人なんですけど、
ああちょっと
あの人の存在はでかいですね。それまでやってた自分の作風から したらのりたけさんと出会ったのはめちゃめちゃ大きい、うん、
ああへえ、
それは今の自分に反映されてます。
なんかそのイラストレーターをじゃあ具体的に目指したわけやね、だからその絵描きとして。
そうですね、なんかそのいろいろあるんですけど、
うん、
ちょっと東京っていうのに強い憧れがあった時期もあって、
はいはい、
なんかそういうただ絵描きとしてストイックになるんじゃなくて、
うん、
プラス自分の生活とか絡めていきたいっていうのもあって、
はいはいはい、
まあ、将来的なく
て、まあ、より具体的にこうまあ、はっきり言って飯食っていきたいみたいなことをリアルに考えたイラストレーターやった
んや。うん、最終的に絵描きとしてもやっていかなあかんっていうのもあって、
はいはいはい、
で何かやっぱ自分の環境とか大学でグラフィックとかやってたのもあって、
うん、
イラストレーターっていうのはすごい自分の中で置き換えやすい、
はいはいはいはい、そうかそうか、
立ち位置かなとか思ってた。まあ多分シンプルに面白いそうっていうのがずっとあって、
あそれはその面白さっていうのはどういう感じなの、その仕事どんな仕事組んねやろみたいな興味とか、例えば あとなんか俺の絵いくらで評価されんねやろっていうおもろさと か
自分で作品作るのめっちゃ苦手なんですけど、うん、こういう絵描いてとかに答えるのが すごい好きだったんで、
あもうめっちゃ向いてるな
と、だからそのさっき言ったアウトドアっぽいみたいなのがあるときに、なんかいろいろ試行錯誤みたいな、
はいはいはい、テーマが与えられた方が絵を描きやすい、
それまでも走ってるミュータントみたいな絵しか描いてない、
やっぱあっちが最初なんや、あのキャラという
か。そうですね、あれはもうテーマがないっていうのが自分の作風だったんで、
はいはいはいはい、うん、
いつもあれしか書いてなくて、
あれも面白い、
面白いよね、
なんか結構なんか何やろう、ちょっと横山雄一的な感じですか、
うん、横山さんはそうは言いながらもあの人の真似をすると潰れちゃう感じがある、
まあまあね、まあね、
実際の人めちゃめちゃすごい、
あの人もだからその漫画っていうフォーマットをさうまいことこう偽装してさ使ってるやんか、
う
ん、
そうですね、
うん、漫画として読ませてるけど実はっていうかさ、うん、
あの人の表面をスキャンして真似したら全然ついていけない、
そうやね、
そういうのをすごい感じたりもしてたんで、
はいはいはい、
だから僕ももともとはそういうある絵描きの線とかをすごい好きで、そのグラフィティアーティストのバリマギーの線とかをめっちゃ好き、
やっぱそうなんや、
もうあの線だけに取りつかれてずっと描いてた時期がありましたね。
これもうビンゴやね俺詳しくはブラックアイチューンにを聞いてくださいやっぱバリーマッキー
か、そうですね、ちょっとそういうところあるんですよ、アーティストこれやと思ったところを、
はいはいはいはい、はい、
でもそのまま真似するんじゃなくてその人のなんかすごいテクニカルな部分を、
うんうんうん、分かる分かる、
なんかこうバックアップっていうか、うんうん、やっぱこの人はこれやと思う って思い込んで、
はいはいはい、
間違いないっていう部分を、
うん、
ただひたすらこう真似するっていうか、その人なんか精神的な部分をなんか模倣してみるっていうか、
綺麗な線やね、だからつまり、
うん、であれはただ絵を描いてるんじゃなくて、多分あの人がなんかああいう生き方なのかな、なんか分かんないですけど、まあでもパッと見たら真似してるだけなんですけど
いやでも分かるで、なんか
いやでもさ、うん、岡村くんの絵見たら真似するって言ったってそんな簡単に真似はできへんからさ、うん、綺麗な線って特に
でまず技術がすごい、技術力がまずすごい高いし、うん、基本的にあの線は絵描きであればあるほどこれは相当練習しないと描けへんぞっていうのはあるんやけど、うん、でも基本的にはものすごいオーソドックスな線やねんか、うん、岡村君の線って、ただあのオーソドックスな線を多分面相符で一本でパシッと決めれるっていうだけで、うん、結構今はあそこまで線に寄ってる人いいんから、うん、結構新鮮に見えるっつうかさ、
うん、
うん、俺ちなみにあれやねんな、そのまたちょっと話戻るけど、その村屋で太田が岡村君って面白い絵描きがおってこういう絵描いてんねんって最初にジン見せてられた時にの俺の第一印象は、あの実はそんなに良くなかったんですよ、うんうん、僕正直反応として、それなんでかっていうと、もう完成してもうてる感じがすげえしたっていうか、でもなんかあのうまいなっていうのはすげえまず最初に来ててんけど、でもその後なんかあのもちろん本人に会った時の印象もあるけど、あの活動とかを見てると、うん、そのうまいをものすごいそのうまく武器に使ってるって感じがすげえしてて、なんか俺も基本的に俺もうまく絵はうまくなりたいし、うまいやつはすげえすげえやつっていう感覚が基本的にあんねんけど、どっかでうますぎるとどうなんやろうっていう自分も捨てきれへんみたいなとこもちょっとあったりとかしてる中で、
あ、画力がうまいとかじゃなくて、
画力、
あ、画力の話、
うん、単純に画力、
あ、画力の話、
そうそうそうそう、
うん、
でもなんかだんだんなんか見てるとやっぱりうまいっていう技術が高いっていうのを、
はい、
あの的確にこうそれ自体を素材として使えてるっていうこと自体はすごいことやなっていう感じになってきたら、どんどんこうすごい面白くなってきて岡村君のやつ。でそこで動植物のやつが来たから、
うん、
もう結構もう俺やられてしまった、
ね。あ、
なんかあこういう感じのことするんやみたいな、
うん
うん、で基本的にもうほんまにあのなんつうの線とか、うん、あと影の処理とかがもう俺的にはもうたまらん感じやったから、
うん、そうそうそう、何かきっかけがあったんですか？
きっかけは、図鑑です。図鑑の挿絵っていうのはなんかある絵描きが担当してて、
うん、
その人が、まあ、まとめるわけじゃないですか、あらゆる、
うんうんうん、
多分そうやってもともとその人に集まってきたいろんな動物の写真って角度とか、
そうだよね、
その写真自体のなんか陰影とか違うんですけど、その人がそれを全部一回取り込んでフラットにするわけじゃないですか、
う
ん、その図鑑の中の生き物として、
そうそう
そう、なんかそういう世界が好きで、
うんうんうん、
なんかそれで、まあ、モンスターとかにしてもいいんですけど、僕はなんか割と実在するものを、
うんうんうん、
その人のなんていうか癖を残してある癖 の, その残し具合がすごい好きだったんで、
はいはいはいはい、
じゃ自分のフィルター通
す、そうそうそうそう、で割と図鑑その時期にすごいハマって、でまたそのハマったのもちょうどその時期にライブペイントのイベントでモスクワに行ってたんですよ、ロシアの、
はいはいはい、
でそこのイベント行ってた時期に モスクワのなんか古本市みたいなところに見つけた図鑑でハマったって感じ、
あ、
なんかすごいそれも一つのきっかけだと思うんですけど、
なかなか今そこ行く人おらへんよね、うん、絵描きでなんつうか、
ああそうなんですか、
なんかそれこそさ、ほんまに妖怪的なもんとかな、うん、自分のワールドを
ちょっとこうイマジネーション重視型の絵描きが多いよね、う
ん、いやめっちゃ多いけど、ほんまに実在するもの を自分の世界観の中に落とし込んであんなにがっつり描くみたいなのはなんかある種ストレートすぎるからかあんまりいい変気がするな、なん
か、うん、結構その見る側の意識とかもすごい好きで、
うん、
これ、なんかこれってどう、なんていう鳥なのっていう、なんかパッと見た時に鳥ってわかるけどこの鳥ってなんか種類があるじゃないみたいな感じで投げかけてくるやり取りとかめっちゃする
、うん、今回だってあのモグラグボリューム4のね岡村くんの絵のタイトルとか全部そうや
もんね。そうですね、いる鳥植物なんで、
うん、
そういうのが好きで自分がこう実際それをしながら、
うん、
なんかこうある実際実在してるものをちゃんとリサーチできてるっていう、うん、
はいはいはい、はい、
そういう今回の古典のテーマにもなってる探検も割と最近そういうハマってる。
そうやね、今回の展示はだからモグっていうタイトルでまあもちろんモグラグのモグなんやけど、その今回今下で今日搬入してくれたんやけど、うん、3分の1ぐらいスペースが空いたままでね、うん、ここはあの会期中にあのうちの近所を探検しながら目についたものを、うん、あの画風で描いてくれる。
そうです
ね、リサ、モグラグ周辺、またはモグラグを、
うん、
はい、僕が目にしたものをそのまま絵にしてっていう。
いや俺それあの岡村君世代的に分からんかもしれんけど、それ初めて聞いた時にフライヤーの文面に入れようかどうか超迷ったのは、うん、完全にそれ探検僕の街やんと思って、
うん、
私も思った
分かんない、
探検僕の街2013です、
ね、教育テレビでずっとやってた番組で、お兄さんやったりお姉さんやったりとか、それは年の、
まあ、基本的には お兄さん
やな、うん、
名前忘れたけど、メガネのね、八百屋の2階に、八百屋のせがれで2階に曲がりしてんねんけど、八百屋の手伝いもせずに、せがれやろあれ、
まあ分からんけど、
八百屋の手伝いもせずに一日中こう散歩ばっかりしてて、僕の街を、で目についたものを帰ってからその八百屋の2階で1枚の絵にするっていう、
仕上げてる絵描きじゃ
ないですかそうそう、
その時その日出会ったおじさんの顔とかもう全部地図になってて、
う
ん、
そうそうそう、超好きやったね探検僕の街、
うん、
そうそうそう、そこであの人もめっちゃ絵が上手いねんな、またな、
うまい、張さんやったかな名前、なんかそんな感じ
で、ね、いいですね、若い兄ちゃんやねん、
うん、そうそうそ
う、うん、
やねんけど、まあまあなんかまたちょっとこう話が行ったり来たりするけど、うん、今だからそのそういうあのいわゆるこう図鑑的な画風に行くののおもろさって何やろうって思った時に、うん、図鑑の絵描いてる人って基本的にあれってすげえ匿名的な仕事やん、
はいはい、
言ったら
そうです、ね、
図鑑って基本的にやっぱその図でその鳥とかをさ、うん、はっきり分からなあかんから特徴を明快にせなあかんから、
はい、
そこには作家性とかほとんど入れ込めへんねんけど、はいはい、それを岡村雄太っていう名前で、
うん、
作品として出すっていうのがおもろいんかなと思ってさ、
あ、
うん、そこにはやっぱり、
うん、
図鑑的にやっぱその動植物の特徴を完全に捉えれる写実力と、
うん、
それを綺麗な線、岡村くんというか、まあ、超オーソドックスな、うん、超最高級の線で描くっていうこの技術力が基本的にあんねんけど、うん、で一見匿名っぽい絵を描いてんねんけど、それは岡村雄太のイラストレーションやって言うっていう、
うん、そうですね、
うん、
結構僕はまさにそれを今やりたいっていうかやろうしてるっていうか、
うんうん、
そうですね、なんか色も使ってないんですけど最近、
うんうんうん、
墨の黒一色やってて、
うんうん、
とそういうことをしてますね、
結構なんかなんやろう、まあちょっとこうやらしい言い方したらその行為自体が割と現代美術的に文脈に乗っかる可能性も残しつつのみたいな
やらしいわ
僕は割と
感じ
デザイン的な分野でそういうのをやってて、
うん、
やっぱりそれをデザイナーとかが色つけたりしてもらうのも全然構わなくて、
はいはいはい、
もう自分の作品は絵としてあって、
うん、
もう何されてもいいみたいな気持ちでやってるからこそあれができるっていうのもちょっとあります、
ね、それはでもやっぱあれじゃない、やっぱり線に圧倒的に自信があるからじゃない、やっぱり、
あかもしれないですね、
うん、加工されても残るやろっていうかさ、
うん、ちょっとそうです、
うん、でこの絵の魅力は自分のこう手で描いた部分やっていうのがこう完全に
そこはそうですねちょっとこう、うん、自分の中の自信としてやってる部分はあります、
うんうん
うん、だからこそみたいな
でさなんかそんな感じでこういろいろこうキャリアをこうイラストレーターとしてこう始めたわけなんですけど、うんどうなんそのまあ過去やってたあのキャラっぽい絵とその動植物の図鑑っぽい絵っていうのを今2つのラインを結構回していこうかなみたいな感じ。
キャラも結構街なんですけど、うん、結構日本ってキャラクターがすごいいると思ってて街歩いてても池の飛び込み危ないとか、
はいはいはい、
飛び出しボーイとか
言って、はいはいはいはい
僕のキャラは結構あそこから
人生が多
いんですよ、
ねうんうん、やっぱこれもまた匿名的な
うんそうなんですよね
街でたまたま見たグッとくるイラストみたいなのを目指してるって感じだな
そうですね匿名
すげえな そこ目指すっていうのもすげえ話ですけど
実際なんかああいうのが街の中で一番生き生きとしてるっていうか普通に一住民として、
うん、
あれはキャラやなって当たり前に認識してる、
うん、しかも機能性も高いし
ああいう感覚が好きなんですよね
あ
人の街歩いてて絵描きとかじゃなくて、
はいはいはい、
自分が街歩いててそういうのを感じるので、
うんうんうんうん、
すごい魅力的だなと思ってて、
うんうん
実は存在理由もあるしな、
うん、
そう意味があるからね
意味すごいあります、うん、
でもそんなだから岡村君は今回初個展なんやけど、うん、そんな人がこう自分の名前をこう冠したこう展覧会やるっていうになった場合、うん、どういう感じの意識つうか、
うん、あんまり自分で自分の名前ってか自分をあんまり意識してないですね。
ああ、
うん、岡村優太何なのだろうっていうのをあんま考えないように
してあ、いい絵がいっぱいある空間を作るみたいな。
うん。
うんうん。
なんかそうですね結構難しい今ちょっとどう言ってい
やでもそうかって感じだ、ね、なんかやっぱり変わった人やなって感じがある視点からはするけどまあそらそうやわなって気もするよね、うん、
なんかそうそうですね奥井さんが最初に言ってたその絵描き、
うん
なんか渋っていう感じの描く、
うんうんうん、
スタイルの精神もすごい僕はあるんですけど、
うんうんうん
はい、と最近はそういう街とか、
うんうん、
むしろこう白い部屋にいて自分がバーって出すっていうより、
うんうん、
その白いホワイトキューブから出て歩いてみたらそこに街あるじゃないって言って、
はいはい、
そこでいろいろ感じるやろっていうのを、
うんうん、
素直に呼吸して取り込んで、うんうん、それを持ち帰るっていう、
ああ、うん、はいはいはい。だからなんかすごいなんつうのその無理してでる感が全然ないっていうかさ、
うん、
そのしぶっていうやつって多分イラストレーターになろうとすると無理せななれへんと思うねん、うん、きっと多分しぶって言ってる間やったら全然見えてないようなことが超求められたりするから、うん、そもそもそのやっぱり絵描きとしての心構えが違うと思うんやけど、それがこう超無理なく自然とこうイラストレーターの方にこうシフトしてる感じがすごいいいなっていう感じがしますけどね、
うん、割と僕がそこまでなんかすごいナチュラルにやれてるのは、
うん、
多分その自分はあのさっき言ったストロークが味方やからって、
はいはい
まあ、
まあボールは友達みたいなね
そうそうそう安心感自分のテクニックを安心感にしてる部分
は
あります。
はいはいはいはい、はい
今のボールは友達は
分かります。僕はもうそういう。
まあそんなもうやめようジェネレーションギャップ話。
僕なんか勉強しながらあのボール足元で蹴ってるみたいな感じでずっと書いてたんで。すごい努力してたんで。
そうやで。さあ、その線を身につけるの大変やであれ。
大変や。
もう
あれ飽きひん正直で。
いやもう血を吐くような努力。もうこれ多分この話面白くないと思う努力の話は。
ちょっと聞かせてよあんまり
時間ないけど。
いやもう本当にあれですよ。
え、一日何枚ってノルマ決めるみたいな感じ。
いやそんなんじゃないですけど、うん、もう2年ぐらいアトリエに引きこもってました。
ああ、
なんていうか、
あの線を習得するために。
何をしてるわけじゃないですけど、とりあえずなんか筆を持って書いてました、ね、
なんかさ、例えばもし仮にこれ聞いててさ、岡村君みたいな絵描きになりたいと思う人がいるとしたらさ、うんうん、まず何やれっていうアドバイス。例えば
まずなんかこう絵描きってなんかブランクとか言ったりするじゃないですか。
ああはいはいはい。
あとまあ今で言ったツイッターとか、
はいはいはい、
もう多分全部そういうのは自分のなんだろう、逃げだと思った方がいいと思う。
まずそれをシャットアウトすると
、うん、もうなんかね、スランプかブランクで、スランプとかは僕結構1日に4回ぐらいあると思うんです
けど、スランプは1日に4回
もうだからもう、多分もうずっと帰ってたらいいと思うんですよね。
うん、
結局そんな寿命も人間そんな長くいけないんですよ。
じゃあその2年間ずっと書いてたわけや。
もうずっと書いてました。
何書いてたの？例えばもう目につくもん片っ端から。
そうですね、目につくもん片っ端から書いてたらやっぱり書くもんも飽きるんで、
うん、
やっぱりその書く何を見てるんだろうとか、
はいはいはい、今
自分の書いてるものは何なんだろうかとか、自分の好きなテイストって何なんだろうかっていう考えもしつつ書けるので、
はいはいはいはい、
つまりずっと書いてるんですけど同時にいろいろなことを考えてるという。
ああ、なるほどなるほど。え、その頃の絵って残ってたりするの？
その頃の絵が割とだからそういうあれですね。あの今のキャラだったり、
うん、
そのちょうど太田さんに見せた、うん、ああいうタコのキャラ
とか、はいはい、
そう感じです。ただただ線を描いてたんですけど、そのと同時にいろんなこと考えてたっていうのはあります。なんかそのただ描くっていうのをやめなかった気がします
。え、じゃあその頃にさ、うん、描いたモチーフでいっちゃんアホらしいやつって何描いたの？
その頃
にアホらしいやつ、
アホらしい、
こんなんまで描くとか、俺もちょっともう
だいぶ
人が行ってもうたなみたいな。
なんだろう、なんだろう、なんかなんでしょうね、
なんか見て描いたりとかってこと、頭でみたいな。
いや見て描くのをすごいやってたんです
よ。ああ、それでこう一番アホらしいモチーフです、ね。
アホらしいモチーフ？
うん、
何やろ。わかんない。白い紙があってそれを線だけで埋めることはよくやってましたね。
ああ、
ね。だからなんていうんですかね。結構道具をと向き合ってたと思います。面相筆っていう道具。
なるほどね。なるほどね。
ちょっと言い方悪かったですね最初。そう、面相筆っていうのを僕ずっと使ってて今も使ってるんですけど、
うん、
それとずっと向き合ってます。
あれさ、面相筆ってさめっちゃ相性ない？
あ、
俺面相筆10本ぐらいあんねんけど、うん、実質使うのって2本しかなくて。
あ、でもなんか京都やったっけ、なんかの筆屋さんにいつも買いに行くって言ってたよね。
ちょっと俺いい、しかもめっちゃ厄介なんが、うん、気ぃついたら面相筆手元に10本ぐらいあるからさ、うん、俺が使ってるこの超いい面相筆をどこでどういう経路で購入したかが全く分からへんから買えへんのよスペアを。
それはでも覚えてたんです。面相筆の墓場みたいなのありますか？ついにこう今までいろんな試したやつがあって、
そう
そう、うん、でも面相筆は結構そこにその世界にはまれば、
うん、
自分には一本は見つかるんですよ。
え、なんかちょっと絵見せとかちょっと教えてくれ。
はいです。オフレコで。
オフレコで。
オフレコで。
オフレコで。そうそう、売り切れた。何の毛？
は基本的にはあのイタチです。
イタチ。
コリンスキーって言われてるやつ。
ちょっとあれ？ちょっとか柔らかい。
柔らかいですね。タヌキより柔らかくて、なんか割と、まあ、中国とか原産のものです。
割とあのインクス系のやつ、
うん、結構ね僕は墨と相性もちょっと違って日本画系ですね。
インクス系って何や、
うん、
インクス系って何やろ。
インクス、そのインクをたっぷり含みな含むくせに先っちょが常にキンキンに尖ってるっていうやつを求めてるんだけど、
それはイタチですね。あの漫画家の人がよく使いますね。
あ、
これです
イタチか。
イタチ、そう、 その中でもやっぱユイラ、
うん、そうそうそう、俺もこの前世界堂行って30分ぐらい面相筆コーナーの前で腕組んで悩んだ結果、ジョーの中ぐらいのやつ買ってんけどちゃうなって感じやねんな。
中さん今度行きましょう。上野にいい筆屋さんだった。
あ、マジっすか。ちょっとそれ行きましょうということで、マニアックなところになったところで
もうちょっと聞きたいこともあったのにな。
じゃあ最後に聞きたいこと聞いてください。
いや今回ね、モグラグあの狭い
展示の話一切してない。
そう、狭いモグラグの半分しか作品埋まってないんですよ、うんうん、さっきも言ったみたいに。その半分をモグラグ滞在中に埋めていくっていう話やねんけど、うん、その戦った、面相筆で戦った、ってその結構な空間空いてるから、どのくらいのスピードで描いていくんかなと思って、一枚仕上げん、結構な密度じゃないですか岡村くんの絵って、
うん、一枚描くのどのくらい
かかるんかなと思って。
絵によりま、結構イラストの仕事をベースにやってるって言えば、
うん、
さらっと描いてるんですけど、作品として残すのは割と何日間も、下絵作るのに1日かけたりもします。
はいはいはい、
なんかこうどう絡ませるか、工事とかで、
はいはい、
で墨入れてみたいな、まあ、工程はあるんですけど、ライン入れて模様入れてで鍵入れるみたいなんで、それで1日ごとに分けて、
はいはい、じゃあ結構。ちなみにこう会議中は下で書いてるの、 ガレージで
とは思います。書く、書ける分は書きたいなと思って。
じゃあ来たらその工程をこう見れるわけですね。はい、ライブペイント的に。
そうですね。来たら書いてますね。
あ、なるほど。じゃあ、下へペン入れ、墨入れ、影入れ。4日間通えるわけやね。4日間通うと1枚岡村くんが書き上げるのをつぶさに目撃することができる。
できます。
まあ、ちなみにそれを超短縮、45分に短縮したバージョンは今週の土曜日のブラックアイの方で、はい、ライブペイントで見れますんで、ちょっと今日は話できんかったけど、ライブペイントの話とかは、引き続きあのそのブラックアイの本番と、あとその後のポッドキャスト、ブラックアイチューンっていうところで岡村君に引き続き話を聞きたいなと思いますんで、はい、よろしくお願いしますって感じで、ちょっと時間なんで最後にあの今週から始まりますから来る人にちょっとメッセージみたいなの一言、
はい、お願いします、
うん、ください。
ぜひ来てくれたら、あの、声かけてください。
もうに、日本語の文法がむちゃくちゃになったところで、今月のゲストはイラストレーターの岡村優太くんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングでーす。
はい、ということで。
いやー今回かなりしっかりね話聞けたけど、うん、なんかまだまだ聞きたい感じがありましたね。
お、いい振り。さっきじゃあそれ言っていいですか。
はい。
じゃあ今日ゲストで出ていただいた岡村くんの話がもっと聞きたいぞという人は、
はい、
今週土曜日9月14日高円寺アンプカフェにて行われますブラックアイボリューム11の方で岡村優太くんと山田あずささんの45分間のライブペイントのセッションが行われます。
お
そしてそのブラックアイっていうのはそのライブペイント45分やって、はい、その後ちょっとインターバルを置いてから45分間かけてさっきやったライブペイントを映像でプレビューしながら、その描いたペインター、まあ、今回やった岡村くんなんやけど、岡村くんと僕と山尾くんでそれを振り返りトークをするっていうイベントなんで、はい、そこでまたさらに今日の話も踏まえた上で岡村くんのライブペイントについての考えなどを掘り下げていきますので、
はい、ぜひ
ぜひ見に来てください。これ面白いんでね、ぜひ、会場で質問も受けたりとかしてますんでね、
はい、
はい、ぜひ、オープンが18時半スタートが19時半から公園ジャンプカフェにて、前より1500円プラスワンドリンク、当日2000円プラスワンドリンクとなってます。 Facebook の、 あのブラックアイページで、イベントページで参加するにしてもらったら自動で前売りになりますんで、
もう立ち上がってるんですよね。
立ち上がってますんで、はい、もろもろインフォメーションは black-i.info black.eye.info の方に大体載ってますんで、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします、はい、ということで、ちょっと例外的に先に外のイベントのインフォから入りましたけど、じゃあ、はい、モグラグの、
そんな岡村優太くんの個展モグは、本日から始まりまして、29日の日曜日までとなっております。今回祝日が結構多いんで、木金土日祝なんで、月曜日もオープンしてる日がありますので、
はい、
間違えないようお願いします、いつも通り2時から8時までです、
はい、
でクロージングパーティーが9月28日土曜日に18時から行いますので、ぜひぜひ皆さんふるってご参加ください
ませ。まあ今日も本編でも言ってましたけど、会期中はずっと岡村くんうちにいるし、でガレージの方で公開制作を、
そうですね、
うん、モグラグ周辺で目についた面白いものを岡村くんがイラストに してますんでね、
はい、なんか明日もね早速書いてくるみたいなことでしたよ。
そうですね、だからなんていうの、何回か足運んだら徐々にこう変化が見れたりとかね。
そうですね、
岡村くんは直にこう書いてる姿などを見れますんで、一度ならず最初だから、この今週来週ぐらいで一回見に来といて、で28のクロージングパーティーに来てもらえるとよりいいんじゃないかなと。
そうですね、
思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、モグラグラジオボリューム213でした。
ありがとうございました。